今日恵みをいただく御言葉は第二列王記の21章16節から26節です。第2列王記21章16節から26節、はじめに16節から18節をお読みいたします。マナセはユダに罪を犯させ、主の目の前に悪を行わせて、罪を犯したばかりでなく、罪のない者の血まで大量に流し、それがエルサレムの隅々に満ちるほどであった。マナセのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、および彼の犯した罪、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。マナセは彼の先祖たちと共に眠り、その家の園、ウザの園に葬られた。彼の子アモンが代わって王となった。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、今朝も我らは御前に進み出て、御言葉に耳を傾けております。今聞く耳を清め祝福し、また語るしもべの唇を清め祝福してください。これからの時がただただ聖霊様の支配の御手の中にあり、あなたの御言葉、あなたの命、それが豊かに満ち溢れる時となりますように、あなたにお願い申し上げます。これからのすべてをあなたに期待し、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このマナセという王様は非常に悪い王として数えられておりますけれども、前回のところを見ますと、このマナセは主の宮の中に汚れた、偶像、異教のその偶像を置いたり、あるいは、父ヒゼキヤ王がせっかく取り壊した、異教の祭壇を、それを、そのイスラエルの至るところに高きところがという、ある時は主を敬うところ、ある時は偶像を拝むところに、なってしまう。その高きところからすべて、忌み嫌うべき偶像祭壇を取り除いたヒゼキヤのその行いに逆行して、かえって、父ヒゼキヤが取り除いたその悪習慣を再び導入してしまう。そしてイスラエルの人々に罪を犯させてしまうということになりました。でそれで、主は預言者たちを使わせてこのマナセに、その悪行から立ち返るように警告を与えたんですけど、しかしマナセはそれを無視しました。で、預言者たちはこのマナセに対して、あなたはアハブの家に使った重りをエルサレムの上に伸ばして、そして、その人々を拭い去ってしまう。そこまで、このサマリア、このイスラエルの人々およびマナセに対して主の預言者は預言したんですけど、しかし彼らは聞き入れないばかりか、しかも罪のない者の血を大量に流したって16節にあります。でしかもそれがエルサレムの隅々に満ちるほどであった。この主の預言者たちがマナセに警告を与えた直後に、マナセは罪のない者の血を大量に流し、エルサレムの隅々に満ちるほど、要するにマナセに対して立てつく者、マナセに嫌な予言をする者、マナセの耳にとって痛いことを、言う者は権力を持ってますから、その者たちを、血を流すんですね。権力のない人が、耳に痛いことを言われたら、聞き入れる、あるいはさらに打ち叩かれが続くということは、あるかもしれないですけども、マナセの場合は権力がありますから、自分の耳に痛いこの預言者たちの血を、流して、しかも、多量に流すと書いてあります。それがエルサレムの隅々に満ちるほど、エルサレムの、もう端っこであろうが、エルサレムの中央であろうが、罪のない人たちの血が流されて、それで このマナセにとって都合のいいようにね、なるように、嫌な人は世の中から抹消するように、そういうことをきっとマナセは行ってきて、でそれでその血が、ね、罪のないものの血がこのエルサレムの中で流された。でそこで、ね、主の御手が下るんです。列王記の方には記されてないんですけども、第二歴代史の33章の方にまた、ね、マナセについて、列王記には記されていないことが書いてあります。第二歴代史の33章、10節から、まず13節までお読みします。主はマナセとその民に語られたが、彼らは聞こうともしなかった。そこで主はアッシリアの王の配下にある将軍たちを彼らのところに連れてこられた。彼らはマナセを鍵で捕らえ、聖堂の足かせにつないでバビロンへ引いていった。で、列王記には書いてないんですけど、マナセはアッシリアの王のその配下の将軍によって、ね、捕らえられて、しかも鍵で捕らえられて、聖堂の足かせにつながれてバビロンに引かれていったんですね。まあ、バビロン捕囚とはまた違うんですけど、しかし一国、ね、イスラエルの一国の王たる者がアッシリアに捕らえられて、しかも足かせにつながれてバビロンに引きずられていってしまった、です。もうまさしく預言者たちがですね、言っていたことは、ね、このあなたがあまりにも聞き入れないならば、ね、マナ、あのアハブの家に使った重りをエルサレムの上に伸ばす。でそしてエルサレムから人々を拭い去ると。でもう早速マナセの代でこの北イスラエル王国と同じ運命に、ね、をたどろうとしたんですね。北イスラエル王国はアシリアによって掘り起こされ、アシリアに、ね、鍵で捕らえられ、生存足かせで連れて行かされてしまいました。でマナセも全く同じくアシリアに捕らえられて、生存足かせにつながれて、アシリアに、ね、まあ、その配下にあるバビロンのところへと連れて行かれてしまったんですけども、しかし12節、ね、しかし悩みを身に受けた時、彼はその神主に嘆願し、その父祖の神の前に大いにへり下って神に祈ったので、神は彼の願いを聞き入れ、その切なる求めを聞いて、彼をエルサレムの彼の王国に戻された。こうしてマナセは主こそ神であることを知った。ここにマナセが悔い改めたことがここに記されております。本当に主はなんと憐れみ深いお方でしょうね。マナセほどの主の目の前に失礼なことをして、それで、ね、せっかく父ヒゼキヤが壊した主の忌み嫌われるものを復活させて、しかも多くの義人たちの血を流していった、預言者たちの言葉に耳を、ね、傾けても聞き入れなかった、無視して逆に殺してしまった、そんな罪深いことをした者がアッシリアによって捕らえられてバビロンに連行されていた。でもその地でマナセは主に立ち返ったんです。神である主に嘆願して、その父祖の神の前に大いにへり下って神に祈った。そこで神様は彼に聞き入れたんです。彼はしかも聞き入れたばかりでなく、エルサレムの彼の王国に戻されました。ね、一度王座から引きずり出されたんですけど、しかしへり下って誠の神に立ち返って神に祈ったので彼は、ね、戻されました。でそれそうしてマナセは主こそ神であることを知ったんです。で14節から、14節から17節までお読みします。その後彼はダビデの町に外側の城壁を築いた。それはギホンの西側の谷の中に、さらに魚の門の入り口に達し、オフェルを取り巻いた。彼はこれを非常に高く築き上げた。そして彼はすべてのユダの城壁のある町々に将校を置いた。さらに彼は 主の宮から外国の神々と偶像及び彼が主の宮のある山とエルサレムに築いたすべての祭壇を取り除いて町の外に投げ捨てた。そして主の祭壇を築き、その上で和解の生贄と感謝の生贄を捧げ、ユダに命じてイスラエルの神主に仕えさせた。しかし民は彼らの神主にではなかったが、高きところでなお生贄を捧げていた。で、マナセの後半人生は、悔い改めて、そして自分の築き上げてしまった悪いものを取り除いて、ね、そうやって人々にも、ね、それを進める、ね、そのような、ことをしました。でマナセの統治、それは、ね、55年、南ユダ王国の中でも最も長い、ね、統治期間でしたけれども、ね、本当に前半人生は良くないことをしたんですけど、しかし後半は、彼は、このようにして悔い改めて主に立ち返ろうとしました。で、まあ、このようなことをしたので、まあ、おそらく彼の、ね、当時55年、結構長かったことでしょう。で、こうしてマナセは、初めの方は、ね、悪かったけれども、しかし後半は、ね、良いことをしていたんですけども、しかし、ね、その後に生まれる、ね、その後に続く王、ね、アモンという王なんですけども、彼は、悪いこ、ね、ことをしてしまいます。第二列王記に戻りまして、21章の19節から、アモンは22歳で王となり、エルサレムで2年間王であった。彼の母の名はメシュレメテといい、ヨテバのデデのハルツの娘であった。彼はその父マナセが行ったように主の目の前に悪を行った。彼は父の歩んだすべての道に歩み、父が仕えた偶像に仕え、それらを拝み、彼の父祖の神主を捨てて主の道に歩もうとはしなかった。アモンの家来たちは彼に謀反を起こし、その宮殿の中でこの王を殺した。しかし民衆はアモン王に謀反を犯した者を皆撃ち殺した。民衆はアモンの子ヨシアを代わりに王とした。アモンの行ったその他の業績、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。人々は彼をウザの園にある彼の墓に葬った。彼の子ヨシアが代わって王となった。アーメン。このアモンという王はたった2年間でした。何かアハブに通じるものを彷彿させます。アハブ王はとても悪い王でした。しかしその最後の最後でアハブは、ね、もう悔い改めたんですね。バラヌの実に、アハブです、北イスラエル王国のアハブ王、ね、彼はとてもとてつもなく悪いよ、ね、イゼベルを妻にして、でそれで悪の道に歩んだんですけど、しかし、ね、最後の最後に預言者の言葉、ね、エリアの言葉によって、ね、悔い改めて、ね、悔い改めたって言っても、ね、荒布をまとって、ね、ゆっくり歩いた、ね、ただそれだけなんですけど、神さんその小さい悔い改めを目に留めて、でそれで、ね、アハブのその悔い改めた様を見たが、ね、彼がへりくだったので彼の代にはその災いを下さない、ね、いうことでしたけども、しかしそのアハブ王の、ね、子、アハズヤ、たった2年間の統治でした。で本当にマナセ悪い王でしたけども、しかし後半人生悔い改めて自分の、ね、してきた悪をもう本当に悪い偶像を取り、それを設置したのを取り除いて、ね、そこまで悔い改めてたんですけども、しかしこのマナセの子アモンは22歳で王になったんですけど、しかしたった2年間だけでした。なぜ、ね、アモンは、ね、父マナセが歩んだ道に、もう悪い道に歩んで、それでしかも、ね、その悪い道を改めなかったんですね。第二歴代史の方では、ね、このアモン、第二歴代史の33章の21節から見ますと、アモンは 22歳で王となり、エルサレムで2年間王であった。彼はその父マナセが行ったように主の目の前に悪を行った。彼はその父マナセが作ったすべての刻んだ像に生贄を捧げ、これに仕えた。彼はその父マナセがへり下ったようには主の前にはへり下らず、かえって彼アモンは財貨を大きくした。それで彼の、ね、家来たちは彼に謀反を起こしてで殺されたって書いてありますけども、アモンは、ね、父マナセがへり下ったようにはへり下らないで、かえって財貨を大きくした、ね、もう父マナセもうバビロンに連れて行かれたんです。アシリアに捕らえられて、聖堂の足かせにつなげられて、ね、アシリアの将軍たちによってバビロンに連行されたんですけど、しかしそこで悔い改めた、ね、それで戻されたんです。もう、ね、預言者たちが言った通りに、もう父マナセの身に降りかかって、実際にもう連行されて、もうこのままではこの、ね、バビロンの地で死んでも仕方がないような、しかし主は、ね、大いに憐れみを注いでくださいました。悔い改めたからです。でそれで、ね、マナセを再び王座に戻して、この、ね、南ユダヤ国に再び、ね、その命が存続することになった。それを見てもなおアモンは、ね、その息子のアモンはへりくだろうとしなかった。悔い改めなかった。父マナセがもう偶像崇拝の道に歩んだ、どんなに災いを受けたかけれども、誠の神である主に立ち返ったら、どんなに奇跡的な歩みを施してくださったのか、それを目の当たりにしておきながら、彼は、ね、叱責を受けても悔い改めなかった。でそれで結局彼はたった2年間の王としての統治しか、ね、存続できなかったんです。これは、ね、皆さんも本当によくよく知っておくべきです。主からの戒めを受けても、ね、悔い改めないならば、主は、ね、その人を取り除かれてしまいます。しかしこのマナセのように本当に災いを受けた時に主に立ち返ったならば、主は、ね、本当に奇跡的にもう一時期連行されてしまったんです、アシリアによって。けれどもそれを戻してくださった。そんな大きな憐れみを、主は注いでくださった。私たちはそれをよく見て知るべきです。
この許しを請う、そして悔いることが、私たち自身が罪を犯して失ってしまったもの、それをまだ再び取り戻していただくということにつながるということを覚えてください。罪を犯すと犯した罪のゆえに災いが生じます。リーダーシップである、イスラエルのリーダーシップであるこの人が模範を示さずに罪を犯しました。そしたらもう国全体、この人が持っている地位そのものが災いをもたらすときは、災いの大きさも大きくもたらしてしまうんですね。家の主が悪いことをしてしまうと、その家が全体的に災いに見舞われる。国の主が悪いことをしてしまうと、国全体が災いに、災難に、呪いに遭ってしまうということなんだけど、神様がアハブ王を通して教えること、そしてこのマナセを通して教えることも、悔いた時にまだ再びその人を災いの前の状態に戻してくださるという保証があることなんです。なんでこの悪どい王様が、許された様がこんなにね聖書に記されてるか、それは悔いたら、この悪どい王でさえも主が取り戻してくださる。許しに富んだ方、許しに富んだ方だということを教えているんですよ。ということは、罪を犯しました、悔いました、許されましたということがどれだけ恵みに富んだことがわかるでしょ。逆に罪を犯しているのに、その罪を悔い改めないということが、その人生において、ね、 自分が今しているその辛い思いがいつまでも自分から離れないということなんですよ。悔いないことには、ね、呪いが災難が災いがいつまでも自分から離れない。だから悔いると悔いないということはどれだけ差があるかわからない。よく覚えてください。マナセもアーボーも悔いた時には主が許してくださいました。アーボーの悔いるということはほんのわずか短いでも許してくださった、ね、その後に再び彼は罪に戻ったんですね。アーボーはでもマナセはひどい目にあって罪によってそして帰ってきてからしっかりと改める改めるこの道をしっかり歩んだんですよ。そしたら彼は主にあって自分の人生を尊厳あるものとして全うすることができたということなんですね。ここで恐ろしいことを覚えてください。マナセは良い時と悪い時がありました。神の御前において充実な時とね、じゃない時がありました。子供は両方を見たんですよ。両方を見て子供が選んだのは悪い時のお父さんの道を選んだんです。選択権が自分にある、ね、祝福も災いも自分がどっちを選択するかということがその選択権が自分にあるということ、ね、あんなひどいことしてとんでもないことに見舞われてよその国に連れて行かれて悔いて戻って戻されてそしてまだ惑えた悔い改めた人生を歩んだということなんですけどその息子は自分のお父さんが呪いを招いてしまったその道それを招いてそしてそれを選んだわけなんですね。善悪の知るみ罪を犯すチャンスというのは誰の前にも目の前に置かれてあります。どっちを選ぶかそれは私たち自身が決めるべきです。
もう一箇所ヤコブ書を開きたいと思います。ヤコブの4章ヤコブ書の4章6節から10節のところです。しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け減り下る者に恵みをお授けになる。ですから神に従いなさい。そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち手を洗い清めなさい。ふた心の人たち心を清くしなさい。アメン。でまず神は高ぶる者を退け減り下る者に恵みをお授けになる。まさしくマナセの通りです。マナセは高ぶっていた時にはもう徹底的に懲らしめを受けてバビロンにまで連れて行かれたけれども、ね、彼が減り下った時恵みを授けられました。ね、ナセスにおいて神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさいと書いてあります。これ、順番はこの通りなんですね。 悪魔に立ち向かったら、ね、神に従うことはできるわけではありません。逆に悪魔にやられるだけです。ですからまず皆さん、神に従うこと、御言葉に従うこと、それ除いては悪魔に立ち向かうことはできないんです。で、皆さんの中から悪しきこと、それを取り除きたい、ね、打ち叩かれる、そのなぜか、なんで自分にはこんな打ち叩かれる鞭がいつも目の前にあるのか、それはですね、従わない心を、ね、すぐにアーメンして行動しないたしなみがあるからです、ね、御言葉に対してアーメンして従うことをするならば、速やかにその、ね、打ち叩きの杖は取り除かれて、悪魔に対して対抗することができるようになるんです。けれども主の御言葉に服従しない、へりくだらないって、何か注意を受けてもいつもでもだって、ね、そういう人はいつも、ね、無知が目の前に置かれて、そして、ね、悪魔にいいようにされてしまう、ね、これが続いた状態ですけれども、しかし、ね、自分の中から、ね、その高ぶる心、ね、悔い改めない心を取り除く、ね、すぐに御言葉が来たならすぐにアーメンと言って従順する心、これがあるならば、速やかにその打ち叩きの杖は取り除かれて、ね、本当に神様はマナセに対しても豊かな恵みを施してくださいました。豊かな、ね、恵みが与えられるんです。で、高ぶるものを退け、へりくだるものに恵みをお授けしてくださるしです。で、神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。だから、ね、神に従っていなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、書いてあります。で、神に近づきなさいと8節に書いてあります。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち、手を洗い清めなさいと、ね、双心の人たち、心を清くしなさいと書いてあります。神に近づくということ、ね、これは、ね、皆さんが例えば、ね、皆さんを、ね、教える先生が目の前からいなくなったとしても、自ら、ね、神様に祈るということ、悔い改めるということ、また自らその主の喜ばれることをする、そして主に忌み嫌われることを、これをしないということを実践する、ね、神に近づくという人、ね、自ら神様に近づく心がある人は、たとえ目の前からその霊的な先生がいなくなっても自分から進みに出ていきますけれども、ね、それをしない、ね、そういうことであるならば、相変わらず災いが目の前につきものです。神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださる。で、神様から近づかれたい人は本当に皆さんからの信仰が必要です。信仰は登っていくもので、恵み、ね、それに比例して恵みが下ってきます。そしてそれが2つが合うときに奇跡が起きますけれども、信仰のスピードが時速10キロたった10キロだったら、ね、下ってくる恵みももう本当に遅い遅いですね。けれども皆さんの信仰が時速100キロで上に登っていくなら、恵みも時速100キロで下ってきます。皆さんの神に近づく度合い、これがとても重要なわけです。で、そしてさらに9節から、あなた方は苦しみなさい、悲しみなさい、泣きなさい、あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい、主の御前でへりくだりなさい、そうすれば主があなた方を高くしてくださいます。アーメン。ね、苦しみなさい、悲しみなさい、これはどういう人に向けられているか、その直前見ますと、双心の人たち、罪ある人たち、ね、そういう人たちは苦しみなさい、悲しみなさい、泣きなさいと言われております。ね、罪ある人たちは手を洗い清めなさいと、この直前の説にありますね。本当に礼拝中に不尊な態度をする、そのような罪を、ね、それは洗い清めなさい、ね、双心、ね、主に仕えると言っておきながら、その実は逆のことをするような双心、このような人は、ね、苦しみなさい、悲しみなさい、泣きなさい、ね、あなた方も笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい、ね、そのようにして、もう本当に悪を行うことの喜び、その喜びを、ね、悪を行わないという悲しみに変えなさい、ね、もう罪には喜び楽しみがあります、ね、罪を犯すことには、ね、なんで 罪の喜びがあるからです。罪の楽しみがあるからです。しかし、そのような罪の喜び、楽しみを悲しみに変えなさい。憂いに変えなさい。罪を犯すという楽、ね、礼拝中居眠りするのは肉にとっては楽かもしれません。しかし、そのような、ね、楽、それを苦しみに変えなさい。ね、礼拝中に、ね、居眠りしないという、ね、これは、ね、罪ある人にとっては苦しみかもしれないですけど、しかし、その苦しみをしなさい。そのような肉に対しては、ね、反抗するという努力をしなさい。これは私たちにとって必要です。そのようにして主の御前にへりくだりなさい。そうすれば主があなた方を高くしてくださる。という説があります。主の御前でへりくだったマナセ、マナセは、ね、高くされました、ね、再びエルサレムで王の地位に戻されるという、ね、高みに主は上げてくださいました。本当にへりくだるということ、これがとても大事です。どうか皆さんは、ね、もともとこんな罪の懲罰、これを受ける必要はないんです。本当に自ら主に進み出て主の御前に仕えているとするならば、本当に皆さんは初めから終わりまで高いところを歩んでいくことはできるんですけども、けれども、ね、もし主の御前に、ね、失礼なこと、高ぶることをしているならば、目の前に鞭が置かれてしまいます。皆さんはその鞭を、ね、受ける必要はないんです。どうか皆さんは悔い改めの道にいつも歩み、主の御前でへりくだる道をいつも歩んで、そして主から高くされ続けていく、そのような皆さんの人生でありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、あなたを褒めたたえます。ただあなたの御前において正しい道を歩ませてください。そしてあなたの祝福の道、そこから右にも左にもそれることなく、ただあなたを御前において本当に霊的に高められた、世の中においても高められた道を歩んでいくことができる私たち一度でありますように、どうか聖霊様、一人一人を今日のいただいた恵みの、また戒めの言葉のうちに守り導いてくださいますように、今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。本当に私たち一人一人はイエス・キリストにあって惑えて歩むべき存在です。でも主よ、本当についついあなた自身を忘れがち、そして自分自身の培ってきた、蓄えてきたその罪にうずかれて、罪を飲み食いしながら生きてしまいがちなものでもあります。主よ、罪を犯す者のあなたの皆のゆえに、私たちはハッとしてまだ悔いるチャンスが与えられ、そして悔いたそのすべての罪に対しは、あなたがまだ改めるその力を与えてくださる主であるから感謝いたします。主よ、あなたが私たちに与えてくださるその力に、権威に、あらゆるその御心にかなった技に、主よ、励む決心等をあなたが与えてください。私たち自身が主よ、あなたの忌み嫌う言葉や人物ことに対して、主よ、改めたいという決心なしで、あなたの御心にかなったものとして日々新たにされて生きることはできないからです。主よ、あなたはいつもどんな時でも私たちと共にコラボレーションしてくださるお方です。悔いた私たちには許すというコラボレーションをあなたが与えてくださいます。そして私たち一人一人を死からあがない出して永遠の命に生きる、その命のコラボレーションをあなたは与えてくださいます。罪の奴隷として生きていた私たちを、あなたは命の子供として生きることができますように、あなた自身のその命を差し出して、私たち一人一人信じる者を改めさせ、御心にかなった神のことあなたは知ってくださっていることを心から感謝いたします。あらゆることが自分の力では成し遂げられないということをしっかりと覚えて、あらゆる時に主の名を呼ぶ者、 そして主イエスキリストにより頼む者、そして決心して自らが罪を打ち叩き、その罪から離れようとするものでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日あなたはマナセを私たちに、あなたは教えてくださいました。そして悔いた時のその改めた力、そしてまた悔いた時に主が許してくださるその大いなる力を、マナセを通して主よ、あなたが教えてくださったことを感謝いたします。同じように悔いたものの、主よ、アハブ王は悔いてあなたから猶予をいただいた、そのすぐにまた罪を犯し、そして呪いの道へと転がり落ちてしまいました。主よ、悔いた後の私たちの立ち振る舞い、これがどれだけ大切であるかを、それをしっかり覚えることができますように。そしてイエス・キリストにあって、私たち自身が両者を見た後に、この間違った選択をして死んだアモンの道に歩むことがありませんように、イエス様、あなたが助けてください。今日あなたがこの御言葉を通して、悔いることが許しへとつながり、許されると許しが回復へとつながるということを教えてくださったことを心から感謝して、私たちの主であり王であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。